本語の SBS です。
連邦政府は子どもを標的とした性犯罪対策の一環として新しい政策を打ち出しました。それは子どもに対する性犯罪者の名前、顔写真、郵便番号などを明記したリストを一般に公開するというものです。しかし一部の専門家からはこのような政策の効果を疑問視する声が上がっています。新しい政策を打ち出したピーター・ダットン内相は、オーストラリア全土の子どもに対する性犯罪者を一つのデータベースに登録することで犯罪抑止につながると述べています。実際にこの登録制度に効果があるのかどうかコミュニティの意見も二つに分かれています。しかしこれによって一人でも多くの子どもが救われるのであれば、小児性犯罪者から救うことができるのであれば、この政策を強く進めることに意味があります。連邦政府は児童性犯罪で有罪となった全国の犯罪者を一つのリストにまとめて登録し、ウェブサイトで一般に公開することを考えています。このリストには名前、顔写真、そして今住んでいる地域の郵便番号などが記載されます。ダットン内相はこの制度について、子どもの権利と犯罪者側のプライバシーを守る権利の両面を考慮してバランスの取れたものにする必要があると述べています。これは加害者に対してフェアではない極端に厳しい政策ではありません。子どもを守るという面と犯罪者個人のプライバシーも守るという面も考慮して中立的な制度になると考えます。小児性犯罪者の住所までは特定できません。しかし、そういう人物がどの地域に暮らしているのか、どのような犯罪歴があるのかは、住民に知る権利があると思いますし、理不尽なことではないと思います。ダットン内相によりますと、2017年から18年で報告された子どもに対する虐待や性的搾取は、前の年と比べて2倍近く増えたと話しています。小児性犯罪者の情報は各州と準州の州警察がデータベースに情報を入力し更新していくことになるため、保守連合は各州と準州に対して協力を求めています。ビクトリア州、西オーストラリア州、北部準州のノーザンテリトリーではそれぞれ政府の提案と似たようなスキームをすでに実施しています。その上、連邦政府にも全国小児性犯罪システムがすでに存在しますが、司法機関のみアクセスできるようになっています。その一方で、ダットン内相の提案に否定的な見方もあります。児童・青少年保護に取り組む団体ブレイブハーツのヘティ・ジョンソン氏は、このようなリストを地域社会に公開することで人々にこれで安心だという誤った感覚を与えてしまうと話しています。私は自分を犠牲にしてでも子どもたちを守りたいと思っています。しかし連邦政府は政治的な解決だけを考えて金を使っているだけで、実際は社会的な解決策を考えていないのです。 RMIT 大学のマリエッタ・マルティノビッチ氏は、このようなデータベースは性犯罪者を社会から孤立させ、再び同じ犯罪を繰り返す可能性が高くなるのではないかと話しています。犯罪を犯し罪を償った後の人間をもっと社会に受け入れるような体制があった方が再犯の可能性は少なくなるという調査結果が報告されています。交流期間、執行猶予を終えて、さらには保護観察期間も終えてからのことです。彼らにも新しい人生を歩み始める権利があります。一方でアメリカには公開されている小児性犯罪者の登録リストがあり、名前、顔写真、住所や職場の住所、さらには車のナンバープレートも記載されています。そしてイギリスでは特定の人物の小児性犯罪の前科について一般市民が警察に問い合わせることができます。野党労働党もこの新しい提案について議論すると話しています。 今日のニュース、連邦政府が小児犯罪対策の一環として新しい政策を打ち出したニュースについてロバーツ美雪がお届けしました。
ご意見ご感想をお寄せください。 SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。